はい、それじゃあ、大学の課題でポッドキャストを始めてみようってことだったんで、何かしら何もしてね、音声ファイルを上げるだけでもいいのかなと思ったんですけど、生活しょうもないんで何かしら喋ろうと思いますってことで、このポッドキャストをね、その配信する新着情報を通知する仕組みって言ったらいいのかなっていう、RSS っていうものについて、話していこうと思います。ということで、さっき述べた通り、何かしらウェブサイトのコンテンツが新しく登録されたりとかしたときに、それを通知する仕組みを RSS っていうらしいんですけど、それはね、このポッドキャストだけに関わらず、そのニュースサイトだとか、似たようなもんだけど、まとめサイトとか、で、新しい記事が、追加されたりとかしたときに、追加されたよっていうことを、そのウェブサイト、その URL だったりとかを、通知する仕組みが、RSS だそうです。で、本来は、それを使って、おそらく、例えばニュースサイトだったら、いろんなニュースサイトを、のその RSS を自分のウェブサイトに登録だったりとか、その何かしらのリーダーっていうものだったりとかに登録したら、その自分の見たいサイトの新着情報が一気にその自分のリーダーにその送られてきて、各サイトを巡る必要がないよねっていう感じで、自分のより好みしたサイトの情報だけが見れる、自分だけのニュースサイトみたいなのが作れるみたいな感じだと思うんですけど、それを普及させたかったそうなんですけど、実際はその普通に、Yahoo ニュースだったりとか、そういうサイトの情報量がね、かなり多いからかわかんないんですけど、そこに直接ね、訪れる人が多かったみたいで、それで思った以上に普及はしなかったよねっていう感じらしいです。でも実際なんだろうな、その自分の好きな情報だけを集めて、自分の好きな情報を、いろんなサイトの情報を片手間というか、一気に見れるのは、確かに、すごいいい手段なのかなと思うんですけど、でも実際今、ニュースアプリとかでも一つのアプリで、たくさんのニュースサイトの情報を入れたりもできるし、なおかつUI を編集して自分の好きなジャンルだけを表示させるようにもとかもできるから、案外、それもそういう技術を使ってるのかわかんないんだけど、そういうのがある以上は、自分でそれをやろうっていう人は出てこないんじゃないのかなっていう思いましたね。でも昔はかなりそれをしようとしてたみたいで、その RSS を普及させようとしてたみたいで、そのサイトの端っことかに RSS のオレンジ色に電波のマークがついてるアイコンがあったなーって、確かに自分の記憶の中でも確かにあったと思うんですけど、それを使ったらね、それを使って自分でその見れるような関係を構築すれば、そのいろんなサイトから一気に新着情報が飛んでくるよっていうのを作れたみたいなんで、そこで懐かしい記憶を掘り出しつつ、ああ、なるほどねって思いましたね。って感じで、以上でいいのかなって感じでした。上辺だけはね、なぞった感じですが、こんなもんで、最初なんでこんなもんでいいかと思います。じゃあ以上で。